すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和2年1月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平でございます。早速ですけれども、今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
大谷弁護士が先週に引き続き登場ということになるんですけれども、はい、いや、あのね、
はい、
大谷さんのせいにするわけにはいかないんですけど
いかないですね
いかないんですけど、先週の放送ね、
はい、
いろいろ弁護士にあるまじき事実誤認がいろいろございまして、
は
い
は
い、
そうですよ。僕そもそも来ないって言ってしまったのに今日来てますからね
予
告では来ないと言ってたのに僕来てますからね。
先週のエンディングではそう言っていただいたかもしれないですが、はい、もう その辺の事実後には別にどうでもいいって、
僕らはどうでもいいですね、
はい、どうでもいいんですけれどもいろいろね、それは間違えたらあかんやろということを、
はい、
いろいろ間違えてましたんで、
はい、
はい、まずですね、先週の放送で、私がある、まあ、テレビに出てる女性の弁護士、ね、
はい、
がいて、その方が、今の最高裁判事の山口厚志さんですかね、もともと東大の刑法の教授の、
はいはい、
その方の娘さんやと、はい、いうようなことを、さも当然のように、
はい、
大谷そんなんも知らんのと、はい、いうような形で言ってたかと思うんですが。
そうですね。僕もその時、驚きがありましたけどもね。
そうなんって言ってましたけども、
はい、
これ全くの事実誤認。
はい。
はい。リスナーの方がもちょっとご指摘ございました。で、その前に、先週収録した後に、ね、はい、我々でやってる LINE グループで、
はい、
大谷くんと長谷川くんと、まあ、やってるんですけれども、その中で、あなたが、いや、これ間違えちゃうかと、
はい、
ネットでそういう噂をなされてるけれども、
はい、
これは違うんじゃなかろうかということで、はい、で確認したところ、これはもう完全なる事実誤認ということで、
はい、
山口敦史最高裁判事にお詫び申し上げたいなと、
はいはい、
これを聞いてくださってたら申し訳ないなと、
はい、
で私が想定してたその娘さんっていうのが、その番組では選手言わなかったのか、名前は出してなかったのかな、
そうですね。
でもそれがモーニングショーとか出てらっしゃる山口真由さんっていう、
はい、
東大首席で卒業して、
はい、
財務官僚やってっていう、
はい、
そういうキャリアで出てらっしゃる方が、はい、そうやと、山口さんの娘は見たことを、ネットの噂を信じて喋ってたんですけど、やっぱ怖いで、
ね、
ネットの噂は。
僕がちょっとね、その時、知るはずない、海外の、欧米人の感覚について、言ってしまったことについて、田中さんと、すみだくんが、けげんそうな顔をしたので、僕の出典やないよっていうことを言うために、山口さんの名前を出してしまったがために、こういう間違いが起こってしまいました。申し訳ないです。
その話題をそもそも出したのはあなただ
と。はいはいはいはいはい。
あ、そっかそっか。なんか、ゴーンは。
はい。
まあね、欧米の人っていうのは考え方が合理的やみたいな話をしてる中で、
はい、
その説を補強する意味で山口さんの発言を引用されて、そっから私がそれていって、で、
そうです、
虚偽の事実を言ってしまったということで、
はい、
いや、ほんまにね、だからこういうネットでそういう噂があったりしたんですよ。で、僕それ見たことがあって、ほんでそれこそさっきも僕来てましたよ。その、まあ、同業者の同級生の同業者がいて、
はい、
このね、ラジオ聞いてるみたい で、タイムフリーで聞いてるのかな、
はい、
あれ違いますよって、いろんな各所から指摘されまして、はい、申し訳ないなと。で、遡って謝りますと、
はい、
去年の8月ですね、
はい、
真夏のサイキックミーティングということで、北野誠さんと竹内義和先生と、10年ぶりの共演ということをさせていただいたんですね、この番組で。
はい、
その時に竹内義和先生が、ハッピーハンフリーという、
はい。
巨漢レスラーが昔いたんですけれども、
はい。
そのハッピーハンフリーは、ハーリー・レースというね、
はい。
NWA 世界チャンピオンに何度も輝いた名レスラーがいるんですけれども、そのハーリー・レースの兄弟や、ということを、去年の8月、
はい。
7日の放送ですかね、はい、言ってたんですけれども、それも事実誤認です。
あ、それは指摘は来てないんですかね。
指摘は来てないんですけど、謝らなあかんなと思って、この半年くらい思い続けてたんですよ。あれは違うなと。はい、 大谷さんマイク寄らなくて大丈夫ですという指摘が今佐山ディレクターがありまして、それを私は言う必要はないんですけど、カメで出していただいてるんで、今日ねちょっといつもと違うスタジオで、
はい、
収録してまして、なんか上からマイクがこう吊るされてるスタジオで、はい、ちょっとなかなか慣れないんですけれども、でそうなんですよ、このハッピーハンフリーとハーリーレースも、これも兄弟っていうのは噂ではあったんですよ。
はい。
噂ではあったんだけども、違うとハーリーレースが、その噂を否定してる記事を最近読みまして、これ言うとかなあかんなと、半年ぶりに。
そうなんですね。
はい、訂正いたします。
はい。
あ、そういや、その、誠さんと竹内さんとの共演っていうのがまた、今度、他局になるんですけれども、2月1日に、名古屋の CBC ラジオの北野誠のズバリ、ラジコワンデースペシャルという、10時間の特番が、あるんですけど。
10時間ですか。
マコさんは10時間でずっぱり、
はい。
で、その番組の中で、また、竹内義和先生と私が、
はい。
出演することになりましたんで。
またそれは事件ですね。
半年ぶりにまた、3人でお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、で、その時にね、CBC の菅野さんっていうプロデューサーから電話がかかってきまして、もうだいぶ前になるんですけど、実はこういう、企画があるんで、スケジュール開けといてくださいって言われた時に、いや、申し訳ないですと、去年のね、夏に、KBS ラジオでね、はい、そういうね、企画を実現したのに、はい、なんか他人のふんどしに乗っかるようで申し訳ないんですけどって言われたんですけど、
そうですね。
そもそも、その、サイキックミーティング、去年のやつやらせてもらったのが、はい、朝日放送のふんどしに乗っかってた。
そうですわね。
そうなんですよ。
しかもその、北野誠さんのふんどしに重くそう
乗っか。重くそう。そうそう。ふんどしで相撲を取ってて、その、本家に戻ったわけですよ。本家に戻ったのその言い方は、いや、それはおかしいんちゃうかなと思ったんですけど、はい、私が他人のふんどしで相撲を取ってたわけなんですけども、そちらの方もね、ぜひ、他局のことにはなるんですけれどもね、もうラジオ全体で盛り上がっていったらいいんじゃないですか。必聴ラジオ100というのにもね、
はい、
載せていただきまして、はい、本当に梅田さんっていう山菜ブックスの方がもう熱心なレビューを書いていただきまして、ね、はい、遠藤奈美さんほどではないんですけども熱心なレビューを載せていただいたんですけれども、ほんでね、それ載ったんで、嬉しかったもんですから、1月16日発売されて、ハッシュタグツイッターでハッシュタグでつけるんですよ。ほんで必聴ラジオ100っていうのつけて、ほんで告知みたいなのしてたんですよね、私は。
はい、
言ったらこれいわばラジオ版ミシュランと言っても過言ではないと。
うまいこと言いましたね。
なんですけど、
はい、
ほんでこれ載せてもらいました。ぜひ読んでくださいって言って。告知してたんですけど、で、その必聴ラジオ100を買った人が結構ね、ハッシュタグでつぶやいてるんですよ。
はい。
それでいろいろこの買いましたとか感想書いたり、自分の乗ってる、聞いてるのが乗ってて嬉しかったとか、あるいは、はい、聞いてるのが乗ってないみたいな、レアみたいな書いてる人もいれば、ある人がこういうこと書いてたんですよ。ハッシュタグ必聴ラジオ100で。リスナーがこの本を読んでつぶやくのはいい。でも、パーソナリティ自身がつぶやくのは何か山菜ブックス、あるいは評論家に媚びているようで嫌だ、みたいな。
媚びてあるんですね。
恥ずかしいと思ったんですけど。今でもほんまにネット社会怖いですよ。そういうのもね、目の当たりにすることもありますし、
はい、
で、さっき言ってた山口さんのこととかでもね、全く事実無根のことをこういう公共の電波の人、本当に申し訳ないんですけど、
ね、怖いですね。
そういうこと考えたらほんまに、塩田武さんの歪んだ波紋というね、フェイクニュースを題材にした連作小説がございましたけれど、本当に自分自身がね、そういう本読んでおきながらフェイクニュースを作ってるし、で、この回を聞いてなかったら、ああ、そうなんやって思わはる人もいるかもしれんし。
そこがね、ラジオも怖いですよね。訂正というのが届かない可能性がありますもんね。届かない。
生放送だったら、リスナーの人がその場で指摘してっていうことがあって、メールで届いてそれで訂正することはできるんですけど、この番組とか特にほんまにもう90分時間計って撮ったきりなんで訂正しようがなかったりとかして、でも昨日、先週のオンエアの時点では、そうやね、これ間違えてるな、みたいなことを LINE グループでやり取りしてるんですけれども、
はい、
ね、どうしようもない部分があったりするんで、だからね、もしかしたら去年の8月の竹内先生が言ってたハッピーハンフリーとハーリーレースが兄弟やっていうのをそこだけ聞いてたら、
はい、
ずっとそう思ってる人もいるわけですよ。
そうですね。今日の放送は多分届かないですよ。その
半年ぶりの、ね、
方にはね。
その方には届かないし、それを言い出すと、2018年の 2月28日の放送やったと思うんですが、だから2年前ですわ。
そういうやっぱ日付に詳しくなってきましたね。なんか、あの、M 角さんの影響ですかね。
2.28、2018、プロレスファンってよく言うんですよ。
元からそうなんですね。
なんとか決戦とか、はい、蔵前決戦、両国決戦とか言うんですけど、2018年 2.28、杉作 J 太郎さんがゲストにお越しいただいた時も、確かね、全米ライフル協会の話になったことがあって、その時に、チャールトン・ヘストンっていう昔の名優の話が出てきた時に、はい、あたかも、今も生きてらっしゃるかのような形で喋ったんですけども、もう随分前に亡くなってらっしゃる方でして、それもちょっと2年越しになるんですけれども。
あ、やっぱずっと心に引っかかってるもんなんですね。
もう全部謝っとこう思って、事実誤認を。それでいくとね、まだこれは近い方になります。
はい。
2週間ぐらい前ですかね、カルロス・ゴーンの話をしてた時に、
はい。
まあ、ゴーンの逃亡の仕方が、まあ、諸説はあるけれども、おそらく、まあ、運んだか入って、関空のプライベートジェットのとこから、トルコを経由してレバノン行ったやろなと
言われてますね。
言われてました。はい、ほんで、今も言われています。ほんで、その中で私としては、それは、あくまで、まあそういう一つの説に過ぎないという中で、はい、私の仮説として唱えてたのは、まあゴーンさんが、桂楽珍さん、まあ文珍師匠の弟子の楽珍さんと、もう酷似してるのは周知の事実というか、これも争いようのない。
よう言うてはりますね。
周知の事実じゃないですか。皆さん検索してください。ご存知ない方は桂楽珍で検索したらもうゴーンさんとそっくりです。だからもしかしたら、カルロス・ゴーンは楽珍さんのふりをして、文珍師匠、セスナに乗りますから、
はい、
文珍師匠のセスナで、楽珍さんの、まあ、故郷である徳之島を経由してレバノンに行ったんじゃないかという仮説を唱えてましたら、桂文珍さんが東京 MX の5時に夢中、先週17日放送の、
はい、
会に出演なさって、私の小さいセスナ機ではレバノンまで行けないということで、
はい、
全面的に否定されたということで。
まだこれ全面的じゃないですよね。あくまで経由説を唱えてるだけでしょ。レバノンまで行けないだけで、徳之島に行って、いろいろ経由すれば行ける可能性はあるんじゃないですか。
はいはい、あ、なるほど。だから僕はまだこれは事実誤認というのは、
はい。まだ早いですよね。
まだ早いです。徳之島まで行けますよね。
はいはいはい、はい。
そうです
きっとね。
きっとね。はい、そこに乗り換えたら、でも徳之島かレバノン行きの便が出てるかどうかって、これは、定かではないというか出てないはずなんですけれども、こういうのを否定されてたと。
はい。
いうことで、やっぱりね、いい加減なこと言っちゃいけませんわ、ほんま。
はい。
だからそういう意味ではネットの噂で言うと、今、まあ、ネット界隈を騒がせてる、ね、ある、まあ、女性タレントの、ブログを縦読みしたらどうのこうのみたいな、
はい、
スポーツ選手のね、
はい、
ブログインスタ縦読みしたらお互いがそのなんていうんですか、
愛してるだ
とかね、
うん、そう言っているかのように読めると
相互に送り合ったように読めるとかいうのもまあそれはもうあくまで噂ですから、
はい、
軽々にね、
はい、
信用しちゃいけないし、
はい、それはね、うん、この我々弁護士がやってる番組でそういうことはやっぱり言わんときましょうね。
ただ、説得力が、ですよね。だから、あんまりそういうネットの噂を、まあでもね、もうこれ、こんなん言うたら、ね、あれですけど、またそういう噂ってね、なんか、面白かったりもするんですよね。
ね。
うん、なんかどうしてもその、人間の下世話な興味を、
そそりますな。
そそるし、で、どんどん読んでいったら、またその、ネットの人らって書き方がおもろかったりするんだ、これ。
いや、すごいですね。
文章もうまいし、
はい、
うん、その、うん、結論がほんまかどうか、真偽は置いといて、その創作の過程とかっていうこと自体が、そのプロセスがおもろかったりとかして、はい、わ、すごいな、とか思ったりするんですけど、それをダルビッシュがリツイートするのはどうかなっていうね。ダルビッシュほどの人がね、
はい、
ダルビッシュ何を気にしてるんやっていう話。ねね、ダルビッシュって年俸何本ぐらい？
十数億でしょうね。
とかでしょ？十数億、二十億。
ぐらいでしょうね。
でしょ？
はい。
自分ダルビッシュやったらそんなこと気になるかな？
ねえ、ダルビッシュ結構日本のことを気にしてるよね。
かなり気にしてる。
いやいやいやいや、まあね、うん、でもその十何億もなんか今では、そのすごく下がってしまったんじゃないかと、盗まれたんじゃないかということを言われてますよ、あれ。サイン盗みというのは、すごい、一番の被害者はダルビッシュなんじゃないかという。
ああ、そっかそっか、あれ、どこの球団でしたっけ？
アストロズですね。
アストロズが、
はい、
その、サイン盗みをしてて、
はい、
っていうことですよね。
はい。
でもそういう、あ、またそっか、昨日ね、私、岡田監督と、
はい。
はい、あの元阪神の岡田監督とちょっとね、はい、ずっと夜中までご一緒させていただいてて、後ほどそういう話しようと思うんですが、
はい、
やっぱ野球ってね、
はい、
奥深いよ野球って奥深いよって、まだ話がどんどん逸れていくんで、またね、はい、後で話したいなと思うんですけど、いやほんまにだからね、噂っていうのは、
うん、はい、
あのあくまで噂として楽しむのはいいと思うんですけども、それを超えて自分から大々的に発信したりとか、
はい、
まあ自分がしてしまったんですけれども、はい、気をつけないといけないし、でそういう意味で言うとね、あ、もう一つ謝っておかないといけないのは、
はい、
これは田中さんに謝らなあかんのかな。
いや、僕にも謝ってほしいですね。
大谷さんにも。そうなんで。
いやいやいや、ちょっととりあえず、どういうことを間違ったのかおっしゃってください。
そのね、事実誤認というか、これ僕はアホすぎるんですけれども、はい、先週、我々の同期の弁護士の田中さんもお越しいただいてて、で、まあその田中さんが赤ちゃん、はい、ね、先月生まれたという話の中で、
はい、
赤ちゃん生まれたのになかなか言わなかったと、はい、もう生まれる寸前になってラジオのね収録に来てもらえませんか言うたら、すいません、その日はどうも出産予定日らしくて、もしかしたらいけないかもしれないけれども、長谷川くんが行けへんやったら行きますが、いやもうそんなんいいですから、恐縮ですよとか言って断ったっていうような、はい、また次の週どうですかみたいな話をしたら、いや、あの、長谷川くんが行けへんかったら行こうと思うんですけれども、その日、妻の、退院の予定日で、本来迎えに行かなあかんのですけど、長谷川くんが行けへんかったら行きます。いや、それいいからっていうようなね、そういうことを繰り返して。
そっちもあったんですね。
そっちもあったんですよ。で、先週も、まあ夜にね、はい、放送の前日の火曜の夜に収録してたんですけど、田中さんが、まあ、あいつでも行きますよと、
はい、
なんかね、そういうスタンスで応じてくれるんですけれども、
はい、
明らかにいっぱい買い物袋で両手に、
はい、
ね、
買い
物袋、はい、食料品を詰め込んだビニール袋を抱えて、うん、ね、来られてて、多分あれ大阪で買わったんちゃうかな、大阪で買ったのかな、
うん、そうやなみたいな感じですね。
でも大阪でしょ、大阪で買って京都のこの KBS で収録するときもその袋持ってきてて、そのまま大阪帰るんですけど、はい、それやったら大阪戻ってから買い物、まあまあやっぱりスーパーの空いてる時間とかもあるんですかね。
そうでしょうね。
大量の食料品をこう抱え込んで来てくださってた、
はい、
わけなんですけれども、でね、これは、僕のダメなところですわ。で、先月お子さん生まれたということで、僕はまあ、田中さんへと思って、
はい、
ピッチカート5の、
はい、
ベイビーポータブルロックという曲を選曲、
はいはい、されてましたね。
選曲したんですよね。
ちょっと自分の話もちなんで、
自分の話も。
ベイビーポータブルロックを。
そうなんですよ。で、それなんでしたかというと、まあ、この話ね、チキチキエンドウ、波乗りジョニーでもしたんですけど、まあ、大事な話は何度でもしますよ。
はい、
私は。
大事な話ですからね。
大事な話ですか、はい。それは、私の娘が生まれた2017年の4月、ですよ。で、その時に、もう生まれてすぐに、チキチキエンドウ波乗りジョニーの生放送がございまして、私の出演、出番があったんですよ。
はい、
で、その時に、まあ CM 中に、いや、実は、私のね、まあ娘この間生まれたんですよという話をしたら、はい、チキチキエンドウのお二人と遠藤さんが、まあ、そうですか、おめでとうございますっていうことを、まあ、言ってくれて。
はい、
で、これね、先週と言った話、だいぶ違うんですけれども。
違います。今んとこ、まだ今。
今んとこはこう同じような話なんでしょ、
はいはいはい、はい。
本当にあった事実、客観的事実を言いますよ。客観的事実は、で、それを言う、まあ、おめでとうございますとか言われて、で、まあ、うちの妻がまだ出産した直後やったんで、この近くの第二日席。
はい。
そこで、まあ、まだ、入院してたわけですよ。で、ね、もう娘も生まれてるから、顔も見たいから、僕はそこの病院まで急いだわけですよ。ここまででは一緒やと思うんですよ、先週話した話と、はい、で、そんで、で、行って病室に行って、妻とね、娘が寝てるわけですよ。ほんで、まあ、まあ、妻が、まあ、起きて、ほんで、喋ってて、
はい、
で、あ、ラジオ終わったんっていう話で、で、あ、そうそう、もうチキチキエンドウ波乗り4人の、まあ、出番終わったんや、で、じゃあ、ちょっとラジオでも聞こうかと、うん、いうことで、ラジコをかけて、ね、スマホで、ラジコを聞きながら、まあ、はい、妻と喋ってたんですよ。そしたら、その番組の中で、まあ、曲がかかりまして、それがピチカート5のベイビーポータブルロック で、その曲が流れてきたら、うちの妻が、あ、私この曲好きやねんとかって、
はい、
で、あ、そうなんや、知らんかったわ、とかいう話をしてたら、で、その歌っていうのが、ベイビーポータブルロックとは言うんですけれども、はい、まあ女性が、 はい、自分の彼氏のことを思って、はい、彼氏のことを指して、彼氏をベイビーと呼んで、ベイビー会いに来て、
はい、
ベイビーすぐに来て、とかいうような、ね、そういうサビのある部分
で。ベイビーですね。
そういうベイビーなんですよ。
この恋が本当の恋ならっていう、そういう感じですもんね。
まあそうです。そんな感じですね。恋の歌、恋愛の歌なんですよ。はい、で、それを、まあ妻が好きやって言ってた、そのまあベイビー、ベイビー会いに来てという部分で、その生まれたばっかりの赤ちゃんが、まあ手足を動かしたわけですよ。
はい。
その歌に合わせて。で、その印象が僕すごい頭に残ってて、今でも、今思い出したそういうことがあったんですよ。
はい。
あって、で、それが嬉しくて、で、チキチキ、遠藤、波の上に、その翌月出番の時に、
はい。
ね、いや、この間、ありがとうございましたと。
はい。
ね、私が、子供が生まれたという話をしたら、あの曲かけてくれたでしょって言ったら、何のことですかと、
はい。
言われたんですよ。それ何のことですかって言うたんは、ベイビーポータブルロックが赤ちゃんの歌じゃないからなんですよ。
そうですね。向こうの、だから反応は、遠藤さんなり、チキチキジョニーの反応は、普通の反応ですわね。
いや、そう。だからね、そこで気を利かせて、こんにちは赤ちゃんとかをかけたんだったら赤ちゃんの歌じゃないですか。
そうですね。
じゃなくて、ベイビーポータブルロックで、ベイビーはあるものの恋愛の歌、それがかかったと。はい、で、それはね、僕はベイビーっていうのは気を利かせて、そこに引っ掛けてるんや、僕の子供が生まれたっていうことにと思い込んで、ありがとうございますって、何のことって言われたっていう話が本当にあった話。
はい。
やったのに、僕はそれをなんとなく断片的に覚えたままで、ああそういえばこういう話あったなとか思って、はい、僕の子供生まれた時そういう曲かけてくれたなっていうだけの、
はい、
断片的な記憶で見切り発車で話して始めたんですよ先週、はい、でそのせいで結果的にすごいいい加減なことを言ってしまって、
はい、
その部分はね当時のことをはっきり思い出さんまま、
はい、
第二日席にね、急ぐ中で自分でラジコを聞いてたら、
はい、
赤ちゃんの歌であるベイビーポータブルロックが流れてきて、
はい、
で、ありがたいなって思って、翌月会った時に言ったみたいな話でね、ちょっと話が違ってきてるんですよ。
まあそこは、まあ、いいんちゃいますかね。
このディティールが大事な、このディティールが。赤ちゃんの歌やったら、はい、それが赤ちゃんの歌だったら、別にそこは聞いてこない。何のことですかって話ならないわけですよ。はっきり覚えてるわけやん。例えば、こんにちは、赤ちゃんやったら、赤ちゃんのために赤ちゃんの曲かけたと。
はい、
もう全然話のメリハリが、なってないっていう。
はい。
こと
反省してたわけ
で、それがそういうことですごいもしかしたら細かいことかもしれないけど、やっぱりいい加減に話したらあかんなと、はい、ちゃんと記憶を整理して話さなあかんなというふうに痛く、
はい、
反省をしたというわけでございます、はい、というわけで曲聴いていただきましょうか。改めて
はい
はい、ピチカート5でベイビーポータブルロック、隅田隆平のハマグリ顧問の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております。今週はですね、
はい、
勝手に弁護団とか、
はい、
あるいは京都 B 級裁判所というような形ではなく、
はい、
リスナーの皆さんからたくさんメールいただいてますんで、
はい、
いろいろメールに対する質問、メールに対する質問、はい、おかしいな、メールの質問に対して答えていこうかなと思ったりするんですけれども、
はい、
こちらラジオネームジミーソウルさんからいただきました。皆さんこんばんは、香川県在住のジミーソウルです。
こんばんは。
香川県といえばゲーム制限条例でしょう。
はい。
法的にこんな条例ありなんでしょうか。
はい。
カミソリ負け弁護士軍団の皆様のお話をお伺いしたいです。よろしくお願いしますと。
はい。
いうことで、これご存知ですかね。ね、
ちょっと詳しくはわからないんですけれども、そういう話が出ているということは聞いてますね。
もっと噛み砕いてよ。
だけど僕は。
そういうことが事実誤認を招くわけですよ、はい、いろいろと。
まあ、聞いている限りでは、はい、ゲームなり、携帯電話のゲームも含めてですかね。
はい。
1時間以内にしましょうと。いう、まあ、話で。ただ、まあ、
それその対象は、子供ですか、18歳未満の。
うん。
だから、子供っていうことなんですかね、青少年っていうことなんですかね、
うん、
対象は、まあ、だからそのゲーム制限条例とかっていうようなこと言われてるけども、うん、ゲームだけじゃなくて普通にスマホの使用とかもっていうことになるんですかね。まあね、そういうゲームとかあるいはスマホの依存症防止対策、
うん、
っていうことが、まあ基本理念としてはあるかと思うんですが、結構、まあそういう条例を、これはまだ案の段階なんですよね。
ですよね。ね、
はい、前提に向けて、はい、そういう案を明らかにしたっていうことなんですけれども、はい、いろいろ賛否というか、ピの方が多いんですかね。
僕も割と反対派ですね。
それはなんででしょうか。
割と僕はゲームというのは子供の時からずっとしてきてますし、割と肯定派なんですよね。
ゲーム肯定派。
はい。うん、まあそのもちろんね、やりすぎたら子供がやりすぎるのは良くないということについてもそれはわかるんですけれども、はいはい、僕はゲームから勉強してることもたくさんあってですね。まあ
例えば何ですか。
いやいや、信長の野望とかっていうゲームが昔、はい、まあ、戦国時代のね、その、まあ、いわゆるシミュレーションゲームというやつで、うん、あったんですけれども、はい、まあ、そういうので、まあ、昔の県の名前で、はいはい、地方の名前とかっていうのは、それで、どこの大名がどこの人なのかっていうのを記憶してますし、1月から12月まで昔の名前で言えるっていうのも言えますよね。
ああ。
はい。
はいはいはい。
はい。そんなようなしょうもないことも、ゲームから勉強したりするので、一概に悪いとも言えないんじゃないかなと思いますね。
それはあると思いますね。私もプロレス好きやったから、はい、古舘一郎の実況で、古舘一郎が昔前田明のことを黒髪のロペスピエルって言ってました。そのフランス革命の話なんて、小学校のね、はい、低学年の子が知るはずもないじゃないですか。はい、それなのにロペスピエルって知ってましたもんね。
で、その時に、中学校になって本当に歴史勉強して、そうそうそう、ロペスピエルが出てくるとすごい嬉しいんですよね。
あ、黒髪じゃないから黒髪のとわざわざ古舘一郎は言ってたんやと。
はいはいはい、はい。
っていうようなことがゲームでも起こりうると。はい。いうこと。
はい。
ですかね。
ですので、うん、し、まあ、ね、野球をすごく一生懸命やる子は、プロ野球選手になって、はい、野球漬けにするということ自体は、まあ、それも賛否あるかもしれないですけれども、うん、基本的に、それに反対するということはないのにもかかわらず、
はい、
今はですね、e スポーツとかというものが
ありますよね。
ありますので、うん、このゲームばっかりやった、あげくゲーム付けになってプロになると、それでお金を稼ぐっていうことになるかもしれないのに、うん、それを一概に、そういう価値観の押し付けというのは、いかがなものかというのは僕はちょっと思いますよね。
ただちなみにこのゲームの時間制限というのは別に罰則とかが伴うもんじゃないんですよね。
はい。はい、
うん、まあそういう、なんていうんですかね、これ、そういうふうに努めましょうっていうことなのかな、努力、
ね、
義務みたいなのかな、どういうふうになるん
だ
ろう。
あれですよね、だから、その、京都市内かな、京都府内ですかね、はいはい、ちょっと僕どっちかわからないですけど、乾杯を日本酒でするっていう条例ありますよね。
あれはどっちかな、でも京都、そうそうそう、あります
よ、ね、あります、
うん、でもそれが別に罰則とも何もないし、
ね、そう、うん、そうしましょうって言うてるだけですやんっていうことですよね。
そうですそうです、はいはいはい、うん、昨日ね、その私が出席してた岡田会っていうね、岡田監督の会もですね、はい、乾杯日本酒はなかったような気もするんですけど、それによって岡田監督が罰せられたりとかしないわけですよ。
はい、
だから、でもそれよりはもうちょっと意味を持たせるもんじゃないですか、多分このゲームの時間制限
ですよね。だから今のように、うん、人間のあり方というか人生観というか価値観についてちょっと踏み込んでますよね、
うん、踏み込んでると思うんですけど、さっきでもね、大谷さんが言わはったように、今 e スポーツとかね、うん、そういうその選手がいて、で大会がもう世界的に開かれてたりとかっていうようなする時代ですよ、
はい、
だからそういう人がね、例えば逆に1時間で制限されたら、
はい、
言わはったみたいにね、じゃあ一郎が昔ね、うん、子供の時バッティングセンター行く時間制限された一郎になれたんかと、はい、いう話出てくるかと思うんですが、
はい、
一方でその野球漬けの生活を送っていたにもかかわらず一郎になれなかった人っていうのも、
はい、
世の中にはたくさんいて、
はい、
いて、ね、
はい、
その人らからしたら、
はい、
ね、それは逆に野球の時間制限ね、あった方が、はい、他のことにも時間下げて、さ、いろいろさ、ね、時間使って、選択肢が広がったんじゃないのかっていう、
はい、
でもそれはそっか、そこはいろいろ、国や、県や、そういう公権力が介入するとかないわな。う
ん、と僕は思いますし、それは、でも何か一つのことに打ち込んだというのは、いいことだと思いますけどね。
いいことかな。 いいことかな。でもそれ僕らもね、はい、まあ、10年かかって、ね、
うん、
司法試験受かったわけじゃないですか。これ幸い運よく受かったからいいものの、
はいはい、
受かってなかったら、
そうですね、
あの時間もったいなかったなとか思うやん、
はい、
やらんかったらよかったなと、選択肢を間違えたんじゃなかろうかとか、
はい、
っていう、まあ、でもそれは生き方の問題やから、それこそやな、人個々の、
うん、
しまあ、市民が選択すべきことになりますわな。
はい、だし今だから、まあだからなのか分かんないですけど、司法試験は、5年間しか受けれないんですよね、今はね。
今またこれフェイクニュース流してあかんで。
あかんね。
あかんけど、おそらくロースクール修了後5年以内に受験して受からなあかんとかなってるんじゃない？
そうですよね。
そうかな。
のはずですよ。
そうかな。はい、だからとかなってたりするのは、まあ、そこは介入してるわけやね。
はいはいはい、
その受験生の人生に、
はい。
いろいろ。
はい。
ねえ。
まあ、それはぐらいはいいですけどね。まあ。
いや、でもその回数制限とかは別に、公務員のね、年齢制限とかは、あっていいかなと思うんですけど、うん、司法試験だって受けたいとずっと受けたらええんちゃうのと思うんですけどね、何回でも。
まあ、あの、僕らの時はそうだったし、そうあってほしかったですよね。
うん、はい。だからこそ今、慣れてるわけでね、僕ら、そういう回数制限があったらね、
はい、
もうその時点でダメなわけで。
そうですね、はい。
ただ、そのね、やっぱりね、スマホとかは、まあ、あの、大谷くんもお子さん小さいですけど、
はい、
やっぱ気ぃつけなあかんで、ほんまに。僕も子供2歳ですけど、
はい、
やっぱり、
はい、
あの、なるべく遠ざけるようにしてますもん。
ああ、もう、うちはもうダメですね。
まあ、小学生か、上の子は。
小学生と、もう、5歳の子でも、もう、やりまくってますね。
スマホ付けですか？
スマホ付けというか、まあ、ゲーム付けですよね。
あ、ゲームもやってんねや。
はい。
だから、それはちょっと、だって、ほんまに検証されてへんやんか、スマホとかが、あの、人間に与える影響っていうのが、
まあでもスマホは検証されてないですけども、ゲームについては僕小学校1年生の時からファミリーコンピューターをやり続けて今この状態なんで、まあ僕を自分で肯定するならば、あの大丈夫です。
やっぱあんま良くないんじゃないかな。僕あなたのことよく知ってるけど、偏りを。
まあそれはだからゲームの弊害かもしれないですけどもね。
いや、やっぱりね、スマホの、その、ネットニュースとかって、やっぱり、LINE のニュースとかでも短かったりするじゃないですか。
はい。
だからそういうのに慣れちゃうと、ほんまに、長文を読むのが、結構しんどくなるっていうのはあると思うんですよ。実は僕あの、最近小説読んでたら、その、休む感覚が短くなってるんですよ。前もっと集中して、一気に読めたのが、まだちょっとしか読んでへんのに、また一旦休んでみてなっちゃってるのは、なんか短い文章を読んでる弊害とか。で、そのね、ほんまにネットニュースの、ずっとそれが慣れてきてたら、
はい、
その、別に小説じゃなくても、新聞ですら結構ね、なんか長いなって思ってきたんですよ、紙の新聞。
それはね、多分ネットのせいじゃなくて、ね、廊下とかそういうのちゃうかなと思うよね、俺。
目とかね。じゃなくて、やっぱりね、まずいと思いますよ。あれは、なんていうの？だから自分がよく見てるニュースが、まあ、選ばれて、取捨選択されて、まあ、あれ、なんていうんやった？なんかそういうこともあるやんか。それで、優先的に見えるようになるわけでしょ？インターネットの。
まあ、そういう機能がついてるものもあれば、うん、その別にヤフーニュースとかはそういうもんでもないですよね。一律なんじゃないですかね。
だって、その、よう見るあの、田中みな実がどうしたとか、あの類の記事ね。あれ、もうええねん、別に。全く僕別に、田中みな実さんに対して思い入れないんですけど、
はい。
田中みな実が元彼についてこう言うたとか。
はい、それ僕見ましたね。
なんか、どういう、ね、
はい、
化粧品使ってるとか、
はい。
そんなんまで情報入ってくるじゃないですか。
はい。
一方的に、どんどん押し寄せてくるわけですよ。
いや、多分それは、普段、興味を持って、ついそこをポチってしてるから、あ、この人興味あんねやと思って、来るんやと思うけどね、
また。押し寄せてきますよ、田中みな実とかのニュースが。ほんまに。まあね、公権力が、そういうスマホとか、ね、ゲームとか時間制限するのは、まあ、人の生き方の問題やってことになるんですけど、はい、やっぱりその自分の子供の生き方っていうのは、やっぱりある程度、
うん、
やっぱり親が。
それはもちろんそうですよね。
導かなあかんもんやと思うから、はい、そういう意味では、なんとか、スマホから、は遠ざけようと。
はい。
はしてるんですけど、
はい。
YouTube で見るんやったら映画見せようとか思って、はい。映画の DVD とか見せたりとか、
はい。
はしてるんですけど、でもやっぱり、まあ見るようになってくるわな。そら。
うちはもう遅いですね。ゲームは大好きですし、スマホばっかり見てますね。
うん、うちはだからよードラえもん見てるわ。
うん、
ドラえもん。ドラえもんって見ひん？
今もうちの子供たちも見てますよ。
でも、はい、ドラえもんとかでも気ぃつけなあかんのが、
はい、
たまにね、大人びた内容のドラえもんというか、そういうのがあるんですよ。
はい。
先月、うん、
はい。
先月やったかな、その、操作ごっこセットっていうね、
うん、はい。
のがあったんですよ。秘密道具として、操作ごっこセットっていうのがあって、はい、どんなセットかと言いますと、
はい、
それは、まあ、ジャイアンのね、
はい、
ジャイアンがいつも空き地でリサイタルするじゃないですか。
はい、
で、そのリサイタルをしようと準備してた時に、
はい、
ジャイアンが、はい、リハをしようと思ったら、マイクが壊れてると。
はい。はい、
うん。マイクが壊れても歌えへんと。マイクがオンにならんっていうことで、うん、で、のび太が犯人やと決めつけるんですよ。
はい、
お前がマイク壊したやろと。
はい。
いうわけですよ。で、のび太は心当たりがないわけですよ。いや、そんな僕はやってないと。で、やってないって言うんやったら、真犯人を探せと。
はい。
ギッタギタにしてやると言命されるわけですよ。
まあ、ジャイアンらしいですね。
まあ、ジャイアンが。ほんで、そこで、ドラえもんが出したのが、捜査ごっこセットっていうもんで、
はい、
いろいろ、その本当に犯罪捜査するための、セットを出すわけですよ。
はい。
で、それでいろいろ捜査をしていく中で、捜査線上にスネ夫が浮かぶわけです。スネ夫の指紋が、
はい、
そのマイクに残ってるということで、
はい、
で、捜査ごっこセットの中には警察手帳みたいなものもあるわけですよ。
はい、
で、骨川スネ夫の自宅にまで行って、
はい、
本人をもう身柄拘束をしようとして、
はい、
で、行ったらスネ夫のお母さんが出てくるわけですよ。で、その警察手帳みたいなのを見せるんですよね。
はい、
で、これはなんかスネ夫に何か、そういうね、犯罪の疑いを、犯罪の嫌疑がかかってると思って、スネ夫のお母さんは逃がそうとするんですけども。
それ、のび太が持ってきたんじゃないんですか？
何かですか？
その、手帳
は。手帳はのび太が持ってきてるんですよ。
だけど、お母さんもそれに乗っかって、やっぱり逃がそうとする。
逃がそうと。
はい、
その、捜査ごっこセット、手帳みたいなもんですから、はい、それを、ドラえもんと二人がね。
はい。
うん。なんか、示すわけですよ。ほんまにもう刑事みたいな格好しました、ドラえもんも。
うん、
ハンチングかぶって。で、こうやってやったらもう逃そうとするんですけども、スネ夫逃げてって言うんですけれども、このね、ドアに足をガッて挟んで、ドラえもんと、スネ夫が。
はい。
入らせてもらいますよって、ガーって勝手にね。だからもうそういう強制捜査する権限があるんでしょうね、捜査ごっこセットの中には。で、もう、逃亡するわけですよ。
スネ夫が。
スネ夫が逃亡するんですけれども、で、逃亡して捕まらへんってなったら、今度は指名手配をするセットがあるんですよ。捜査ごっこセットの中に。
ごっこセットはすごいですな。
で、ウォンテッドって書いた、そのスネ夫の写真を、もう町内中に貼ら、はい、ね、もういっぱい貼られるわけですよ。
うん、
で、だからもうスネ夫がどこ行っても、あ、その犯罪の疑いのあるスネ夫や、みたいな、目で見られるんですよ。
はい、
うん、で、その時に、まあ、でもスネ夫としても、その段階ではテレビ見てる視聴者にはスネ夫が犯人かどうかってわからないんですよ。
はい。
で、スネ夫が逃亡中に静香ちゃんと、
うん、
まあ、遭遇して、
はい。
で、静香ちゃんとしては、結局、まあ、ね、犯人がどうであれ、そのね、言うたら、まあ、みんな苦しんでたわけですよ、ジャイアンの歌に。
はい。
苦しんでたから、まあ、ジャイアンの、そのマイクが使えんくなったということは、まあ、これ幸いと思ってるわけですよ。
はい、
だから、それの犯人を探して、で、犯人の、ね、容疑者として追及される、まあ、スネはかわいそうやなという意識が働いて、なんか、寺の境内の裏になんか、なんか、かくまうわけですよ。
その犯人隠避です
か？犯人隠避、犯人増徳になるんですけれども。はいはいはい、で、それをした後に、また、その、町内の中でね、スネを探してるドラちゃんと、のび太と、静香ちゃんが遭遇するわけですよ。
はい。
ほんで、まあ、聞くわけなんですよ。見かけなかったか、スネ夫って言ったら、もうね、かくまって隠避してるわけですから、
はい、
その隠れてる方と逆の方向を指さすわけですよ。
はい、
あっち行きました、言って。
はい。
ほんで、のび太と、まあ、はい、まあ、ドラえもんは、その逆方向に向かって走って、
はい。
行ったように見せかけて、実は、その、静香ちゃんの後をつけていくんですよ。
はい。
後をつけていって、その、かくまってる場所まで、
はい。
行くわけですよ。
のび太にしては鋭いですな。
のび太にしては鋭くて、ほんで静香ちゃんが、はい、あのもうあのなんとか巻いたわよ、はい、スネ夫さんみたいなこと言ってたら悪いな静香ちゃんみたいなこと言うわけですよ、
はい、
その友人知人っていうのはそういう犯人をかくまうっていうのは、
うん、
これは捜査の基本だよって言ってメガネがキラリと光るわけですよ。
のび太のくせに。
のび太が。で、これで捜査の基本だよっていうのが印象残ったんでしょうね。うん、うちの娘、まだ2歳半とかですよ。
ほうほうほう、はい。
この間ね、なんかの時に、急に言いましたよ。捜査の基本だよって。何言うねんやと。捜査の基本だよとかいうことを言うようになったんですよ、それで。
はい、
で、そこでもう結局、まあ、身体を拘束して、で取り調べるセットがあるんですよ。
うん、
もうそう、あの、警察のね、取り調べ室みたいなところで。で、そこで、こう、ライトを当てて、ほんまに、だから、自白を強要さすようなことをするわけですよ。
はい、
で、のび太が、どっちやったかな、のび太がすごい攻めて、で、ドラえもんがそれをまたなだめてみたいな、よくドラマで、刑事ドラマであるパターンですよ。
はい。まあ、カツ丼のパターンですよね。
カツ丼も出してました。
あ、出してました。
カツ丼も出して、
はい。
お母さんはどう思ってるかな、
はい。
君のこと。こんなことをやっちゃった君のこと、もう決めつけてるわけですよ。
ああ、そうやね。まだ犯人分かってない
の
ね。
犯人分かってないのに、それ決めつけて、どんどん追い込んでいったら、まあ、スネ夫が泣き出して、うわーって泣き出して、はい、で、僕がやりましたと、自白をするわけですよ。
はい、
で、実はまあ、その空き地でマイクを見つけて、あ、これ、ジャイアンリサイタルするんやって思って、どうしても聞きたくないと思って、そのマイクを隠そうとして、
うん、
ね、その手に取った時に、すってんころりんとこけてしまってつまずいて、で、その時にマイクを落としてしまったと。
はい、
そしたらそっからそのマイクが、まあ音が出んようになってしまったと。まあ自分はそういう壊すつもりもなかったと。ちょっと隠そうと思った時に落としてしまって、はい、過失で不注意で壊してしまったんやと。
はい。
いうようなことを言いながら、でも僕が悪いんだ、とか言って。
はい。
最初、まあ自白をするわけですよ。
うん、
で、そこにまたあのジャイアンが現れて、
うん、
で、全部聞いたぞ、みたいな、
はい、
感じで言うんですけど、ほんで、その捜査ごっこセットっていうのは真犯人を見つけ出したら、なんかね、真犯人発見みたいなのがね、旗がバーって出るんですよ。
うん、
でも、そう自白したにかかわらずその旗が出ないんですよ。
ああ、
これはどういうことや、ってなってたら、そこにジャイコが現れて、
はい、
お兄ちゃんごめんなさいと、
はい、
実は懐中電灯を使おうと思った時に乾電池がなかったから、お兄ちゃんのマイクから乾電池を抜いて、
はい、
この懐中電灯を使ってたんやと、うん、でそれを戻すの忘れてたと、
はい、
結局そのマイクのもう電池がなかったというオチなんですよ、
うんうん、
だから冤罪なわけですよ完全に。
そうなのね。
でもそれを全くその冤罪に関してのフォローっていうか、
うん、
まあ結果的にそうやったっていうことはわかるんですけれども、そのスネ夫に対するフォローっていうのが全くなくて、
うん、はい、ね、あの、まあでも自白、うーん、
自白を本当に強要してるんですよ、はいはい、そこに対しての何かしらのメッセージも、こういうことしたらあかんよとかっていう話で終わるわけじゃないんですよね。
うん、
だからそこでいろいろね、だからあの、もう親の立場として付け加えないとダメなんですよ、それを。これは、あの、こういうことが実際に日本の刑事手法で起こってるとかっていうことは難しいですけど、そういうこと言うんですよ。僕はね、はい、言うようにしてるんですよ。
はいはいはい。
うん。これは、うん、結局、こういうことも起こるんやと。犯人やなかったやろと。
うん、
だこういうふうに決めつけたらあかんでとか、
うん。
っていうところのフォローが必要。
いやよね、今の話。
今の話やったら。
うん、
ほんまに。
ね、スネをほったらかし
やもん、ね。スネほったらかしで、なんだみたいなんで。
あ、悪かったな。
悪かったな。だからそれではあかんでみたいなね。だからやっぱりね、ね、ちょっとね、先週ゴン擁護しすぎかなとかって思った節もあるんですよ、僕らね。
はい。
まあ、勝手に弁護団では誰かを弁護しようというコーナーの趣旨がそうやから、
はい。は
い、そういう観点から、まあ、いろいろ法的な理屈とか言ってたりしたと思うんですけど、そのゴンが言う、その日本の刑事司法の問題点とかっていうのは、ほんまにもうそこに集約されているというか、うん、ドラえもんの捜査ごっこセットに。そういうのを、でもそういう、何ですか、取り調べ室で、
はい、
まあ、刑事ドラマとかでもようね、こう、ライトをこう、顔に浴びせて、
はい、
ね、お前やったんだろうとか、田舎のお母さんどう思ってるみたいなんて、当たり前のように僕子供の時見てたじゃないですか。
はい、
で、それが漫画でデフォルメされて、ね、今もそういうふうに行われてて、
うん
うん、捜査っていうのはそういうもんや、みたいな、
はい、
っていうのを、だからそれは、やっぱりそういう擦り込みというかね、 そのぐらい、なんか犯罪をする人に対しては、まあ、してもええやろっていうような。
うん、
まあ、やっぱりその真実を発見しても、ある程度厳しい追及は必要だと思うんですけど。
そういう部分があるのは、まあ、事実ですわね。
そのね、やっぱりそういういろいろね、なんか、親の立場だったら、言わなあかんなっていうのがね、結構ありますよ。なんかそういう童話とか読んでても、やりすぎやで、過剰防衛やで、みたいな。
あるか。
なんか3匹の子豚とかでも。
僕その話好きなんですよ。
3匹の子豚が好きなの。
なんで好きか知ってる。
なんで3匹の子豚好きなおっさん初めて
とか。いやいやいや、多分、男の子で三男の子は大体好きやと思うよ。三男が一番。
三男が一番賢明で。
ようできた子になって
ます。三男やからね。
はいはいはい。
あれはまあ、お母さん豚が、はい、あれお母さん豚もひどいで、まだ子供、子豚やで。子豚やのにあなたたち独立しなさいっていうとこ始まんねんで。はい、家を作りなさいっていうので始めて、横着な長男は、藁の家。
はい。
で、次男は木の家。
はい。
で、三男がレンガの家、はい。苦労して時間かけて作るわけですよ。
そうですね。
で、あの話って本によったりとか、はい、本とか、まあ、いろんな、まあ、その、違うんですよ。
うん。
もうすべての、その三匹小豚を扱ってる本がすべて同じ話じゃなくて。
まあ、そこの土台は大体一緒よね。
一緒
や
の。
はい。
で、その、行く、まあ、狼が来て、
はい、
で、狼から逃げていったりするわけですよ。
うん、
長男、次男は、
はい、
まあ、すぐに家壊されて逃げていくっていうパターンもあれば、もうその場で食われるのもあるんですよ。食われるパターンと逃げていくパターンがあって、はい、うちにあるのは逃げていくパターンですよ。
はい、
で、その長男、次男が横着なことしたら、もうすぐに狼に家壊された。で、三男のところ行って、で、レンガの家は、まあ、ふーっと吹いても、狼が吹いても、全くこ、はい、崩れることもない。っていう状況で、で、それでも家に侵入しようとした狼が、煙突から入ろうとした。
はいはいはい。
で、煙突から入る。で、吐きおるなって思ったのを、もう、予測して、この鍋でね、
火
を、
はい、
もう、沸騰させて、
はい、
で、待っとるわけですよ。
はい。そういうパターンありますね。
パターンあるでしょ。
はいはい、はい。
で、ね、上から落っこちてきた、
はい、
もうね、狼が、もう大やけどする
んですよ。はいはいはい、はいはい。
これ過剰防衛でしょ。
でも、豚としては食われるか、食うか食われるかの世界なんで。
でもね、食われてないですよ。まだ家を壊されて、器物損壊、建造物損壊じゃないですか。
はい、はい。
だからそこに生命身体に対する危険を及んでないのに、相手にはもう生命身体の危険を及ぼしてるじゃないですか。
ああ。でもそれは、どうなんですかね。長男、次男が食われたという話の中であれば、入ってくれば食われるんでしょ狼。
だから食われてたっていうバージョンだったら、そこまでやっていい。
はいはいはい。
食われてなくて逃げてるだけやったらそこまでやったらあかんでしょ、
はい、はいはいはい。
過剰防衛でしょ
うん。
だから僕はそういう説明をするようにしてるんですよ。これは、ここまでやらんでええでと。ほんまに。こういうこと将来起こりうるかもしれんけど、
うん、
やられた範囲でその場でやり返すんやったらいいけれども、それを超えて、
うん、
これは過剰防衛やでと。いうような。
ことね。まあ、その話によるよね、バランスはね。
子育ては大変やなという話で、はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年1月22日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。